ボンジュー、高橋あずさです、近畿大学でフランス語を教えています。そして
余計なデブなどいないよね。ブー、
余計なデブしかいねえよということで、はい、アズニャ&ブーちゃんの授業では教えない話始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか。
そうですね、電車内で向かいに座っている小学生のクソガキから格変とか単勝っていう言葉が聞こえた時の気持ちで頑張っていきましょう。
切ないということですね。今日ちょっとブーちゃん、なんかマイクが大きいのかな。
あ、今日いつもより、いつもと違う場所にいるからかもしれません。
あ、なるほどね。はいはい。いいです。ちょっとまあ少しいつもと声のバランスが違うかもしれませんけど、まあちょっと今ね、その歌はもうまあ厳密にね、著作権関係ないとして、Say Yes、だよね、チャギ&アツカのね、チャギアスのモノマネをですね、僕はなんか昨日ね、ずっとやってました。
はい。
まあ、何をやってたかっていうと、まあ、研究会の運営やってて、その陰でよくもはチャギアスのモノマネなんかやってるような話なんですけども、まあ、ちょっと結構ライトな研究会、まあ、僕とブーちゃんと仕切りで、仕切りっていうか、運営員で、やってまして、まあ、関西フランス語教育研究会、まあ、通称ね、エールペーカーに、エフペキャーなんていうふうに言ったりするやつなんですけども、まあ、ブーチャが先輩で、まあ、僕が、ちょっとその後に入って、まあ、何年か、一緒に運営してるんですけどもね、昨日、おとといがね、自体会で、疲れたね、なんかね。
いや、おまけに今日でまたなんか、アズニアンと違うことで会うことになって、
そうなんですよ。
4日連続で会ったんだよね。
いや、もう4日連続ですよ。僕とブーちゃんも4日連続で会って、今日の、だから昼間も会ってたのに、夜、ちょっと遠隔で、ラジオ撮ってるっていう、まあ、どんだけ仲良しやねんって話なんですけど。
本当はね、大谷と一平ちゃんみたいな関係ですけどね。
どっちが一平ちゃんか、それすげえ重要な問題なんだけど。いや、もう時事ネタ満載で、やっていこうかなと。まあ、でも今まあ、ちょっといいネタが出てきたなと思うんですけど、まあ、今大谷選手って、まあ、野球じゃない、ね、まあ、メジャーリーガーで、ね、なんつうかさ、野球ってフランスじゃあんまやんないよ、ね、
それこそさ、うん、85年の優勝監督のムッシュ吉田が一時期やってたんだよね、フランスの代表監督。
なるほど、ムッシュ吉田。僕が留学してたボルドーの近くにさ、なんて街だったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけども、なんか、いや、ボルドーか、ボルドーの、隣の人、ペサックってところの草野球チームが、うん、草野球の全仏ナンバーワンだったみたいな。
その草野球のチームがどれぐらいいるかという問題ですよね。
そう、それになんか日本人のなんかおじさんとかが運動不足だからって言って、レギュラーの活躍をしてたっていうことなんで、まあちょっと推して知るべしというかね。
なるほどね。うん、
で、まあ、フランスで有名なスポーツというと、まあ、サッカー。
サッカーっていうかフットボールって言いたいよね、我々は。
これね、まあ、今度言いますけど、今度ね、またね、サッカー界やろうかなと思うんですけど、サッカーって、だから、あれなんですよ、パンダと一緒でさ、僕よく言うんだけど、パンダってレッサーパンダが最初だったのよ、
うん、
ね。で、ジャイアントパンダが出てきて、パンダの名前を取っちゃったのよ。で、もともとのパンダであるレッサーパンダがレッサーパンダと呼ばれるようになったって過去があるわけね。で、フットボール、そう、フットボールって、まあ、イギリスで発祥してさ、まあ、フランスにすぐ、伝わっていって、そのフットボールの歴史が広がっていったんだけど、日本って、そのスポーツ文化がアメリカから来るもんだから、アメリカの方でフットボールっていうと、あれなのよ。ね。
はいはいはい、
アメリカのフットボールなのよ。
アメフト。
そう。それで、まあ、サッカーの場合はなんかね、アソシエーションとかいう単語がなんかこうね、もじられていってサッカーになったっていう、経緯があるんですね。まあ、だからフットボールって僕らはね、うん、ルフットっていうふうに。
だけどさ、確かさ、うん、ケベックのフランス語ではサッカーっていう言葉使う
んだ。なんだ、カナダはサッカーなんだから。うん、まあ、そのアメリカ大陸の方ではその英語圏ではサッカーって言ってるということで、うん、まあ、まあね、それでですね、まあ、あと、テニスがやっぱりフランス有名ですよね。ロハン・ギャロス、
毎年やってますよね。
毎年やってますね。うん、全仏オープンね。すごくテニスも有名。だから、その新聞読むとサッカー乗ってて、テニス乗ってて。で、あと自転車。
毎年夏に。
やってますね。僕も大好きなんですけど、大好きなんですけど、あのためだけに1ヶ月だけ、Jスポーツ入るもん。
昔はね、フジテレビでやってたんだよね。
あと BS でもやってたよね。
あ、BS やってたかな。
夜中とか、あとダイジェストとかでやってたんだけど、まあ、トゥールドフラン、ラトゥールドフランスですよね。フランスを、ね、一周するような自転車のね、恐ろしいロードレースがあるんですよ。
うん、
1ヶ月かけて何千キロ走るんだっていう、よくあんな企画考えたよなっていうのがあるんですけど、
まあ、マイオジョーノね。
マイオジョーノ、マイオってジャージで、ジョーノが黄色ですね。うん、まあ、この3つが、まあ、フランスの、まあ、とりあえず人気のスポーツベスト3って言えるかなと、まあ、その他にラグビーとか、まあ、柔道とか、まあ、あるにはあるんですけども、バスケットも人気だしね、
うん、
ペタンクでございます。
なんで今回またペタンクなんですか。
なんでっていうかさ、もうこれ、アズニャンのブーちゃんの授業で教えない話、まあ、結局、まあ、僕の友人が多く聞いてくださってる番組です。知らない人もね、いっぱい聞いてくれてるようなんですけど、最近は。で、うん、お前、いつペタンク語るんだよっていう。もう、そうじゃん。僕はやっぱペタンクを語らなきゃいけないじゃん。そろそろっすよ。つまりネタがねえからっすよ、今日は。まあ、今回文化会っていうことで、まあ、文化のね、会なんですけれども、
うんうん、
まあ、何を語ろうかなと思ったんですけど、もうネタがなくなってまいりまして、まあ、ぼちぼち取っておいたやついこうかなと。ペタンク、はい、ペタンク知らない、まあ、これ教室だとしてね、ペタンク、うん、知ってる人
シーン。
シーンだよな。
いや、大体さ、フランスの首都はって聞いて、うん、えって言いそうなやつが結構最近いるよね。
いる。最近さ、僕びっくりしたのがさ、もうごめんな、近畿大学。大阪城って誰が作ったったら、えってなったんだよね。
大工さん。
大工さんでボケてくれるのかなと。なんか、どっちだっけと。誰と誰で迷ってんのって。
トヨ
と言えます。で、まあ、ペタンクなんですけど、
うん、
まあ、パリとかに行くとさ、まあ、みんなのね、いろんなところでおっちゃんたちが、ワイワイガヤガヤ、なんか鉄球をね、ちっちゃい鉄球ね、手に乗るサイズの鉄球を投げてるって、うん、
まあ、いわゆるさ、公園、まあ、公園といってもさ、空き地みたいなところでさ、なんか3、4人ぐらい集まってやってたりとかね。
やってるよね、朝から晩までやってるのよね。ね、もうフランス行った人は思うわけですよ、こいつら何やってるんだろうなって。あれもうだって僕は少なくともペタンクっていうものを知ってフランスには行ってないから、うん、何やってんだあいつらって思ってましたね。
うん、まあ、僕の友達もだよね。
そう本当、僕の先輩かな、あんまりこうフランスとかのこと知らないフランス文学をやってた先輩がいて、うん、まあ、ちょっと不思議な話なんだけど、まあ、その先輩も今10年ぐらいね、研究者辞めてフランス住んでるんだけど、なんかやってるよねっては言ってた。
うん。
まあ、その程度の知名度ですよ、なんか日本では。ペタンクっていうのは、まあ、簡単に言うとペタンクっていうのはですね、まあ、フランスの国民的な遊びで、もうスポーツでもない遊びやね。ちっちゃい丸っこい、木とかプラスチックの玉、的玉に向かって、鉄のボールを投げて近づけて、はい、近い方が勝ちってゲームなんですよ。
で、これ想像するときに、意外とこう使えるんじゃないけども、カーリングっていうのをちょっと思い出してもらったら。
カーリングも皆さん、いつも何やってるのか分かんないかもしれませんけど、カーリングは真ん中に近い方の勝ちなんですよ。
で、それも、カーリングとかなんか、なんだっけ、相手のやつをこう弾き飛ばしていくじゃない。
そう。あ、そうそうだ。だから、お前近いなっていうのを、球を弾くの。で、それで、ペタンクのポイントって、一番近い、ボールが点が入るわけよね。だから、そのボールの持ち主のところに点が入っていくわけだから、例えば、まあ、これ音声で説明するの結構難しいんだけど、まあ、その的玉の近くに、まあ、僕とブーちゃんが、ペタンクをやっていて、まあ、僕の玉がありました。これで1点よね。 でもぶっちゃけ点入らないです。で、その次に近いのも僕のボールです。これ2点入るんですね。だけど、その次に近いのがぶーちゃんのボールってなったら、僕の点数2点で終わりっていう感じなの。だから、まあ、最低、必ず最低1点入る。で、シングルスでやるときは、まあ、1人3球ボールを投げるんで、でまあ、最高3点。まあ、ダブルスでやるときは、3球ずつ持ってるのが、まあ、2人、いるんで、まあ、最高6点入るっていう、これをですね、まあ、繰り返していって、最初にね、これ、流派があるんだけど、13点を最初に取ったら、まあ、ゲームセットっていう感じですね。
ああ、はいはい。どちらかが13点取ってしまったら、
その勝ち。やってって13点。うん、で、まあ、だから、近くに投げる相手の弾き飛ばすみたいなので、まあ、やっていくわけです。まあ、日本でも実は皆さん知らないかもしれませんけど、日本でペタンクってまあまあやられてるんですよ。
なんかさ、意外と小さなコミュニティっていうのがいっぱいあるみたいなんだよね。
これがですね、日本だとね、11点ルールが結構ね、採用されてるんですけど、これね、日本での、ペタンクのことさ、ニュースポーツっていう人がいるんですよ。
ほんほんほん。
ね、ペタンクが生まれたのはですね、もう歴史がもうの、残っておりまして、もう、1900年代初頭に南フランスの、まあ、マルセイの近くのラシオタっていうところでね、ボールゲームが行われていたんです。もともとね、プロバンサルっていうゲームだったんですけど、このプロバンサルって何かっていうと、こう、走りながらボールを投げるっていうスポーツだったの。
へぇー、うん。なんかボーリングみたいな感じ？
いやいや、もう、まあそうね、ボーリングもちょっと助走するよね。だけど、それの選手だった人がさ、リュウマチになっちゃったの。で、こう、ホップステップができなくなった。
うんうん、
で、足を揃えて投げようぜっていうことになって、で、フランス語では、足のことピエっていうでしょ。
うん、
で、そのピエっていうのがまあ語源になって、まあ、ちょっと南仏なまりで、これね、諸説あるんだけどさ、ピエタンケとか、あとはペドタンカとか、まあ、僕もちょっと詳しくないんだけども、そういう南仏のなまりで足を揃えて投げるっていう名前がペタンクっていう名前に、つながっていったと。
なるほど。
これが人気が出ていって、まあ、フランス全土に広がっていって、フランスの国民的なスポーツになるわけなんですね。
うん、
で、まあ、フランスのじいちゃんとかが、まあ、若い人もやってるんだけども、本当にね、街中の公園とかで、まあ、ずっと遊んでるっていう感じのスポーツ、このペタンクって。
だから、一昔前の、年寄りのゲートボールみたいな感じだよね。
あ、これがね、今、いいの言ってくれた。ね、ゲートボールってすごく、いい例えなんだけども、ブチャーソンのゲートボールって僕もあんまルール知らないんだけどさ、ゲートボールやってる人って、なんか結構ストイックにやってるような感じしない？
あ、でもね、
うん、
昔はそうでもなかったかも。ああ、でもそうか。
うん、
やっぱりわざわざ朝早く起きてやってることが多いか、そうかもしれないね。
ね、これがペタンクっていうのが日本にさ、これも諸説あるんだけど、誰が持ち込んだかって諸説あるんだけどさ、こうアントニオ猪木のタバスコのように、なんか伊丹十三がね、持ち込んだとか、まあいろいろな説があるんですけれども、まあ、日本に定着、していった背景がさ、今言ったように、お年寄りのスポーツとして定着していったのよ。
うん、
そのせいで、なんかね、日本のその、なんか、お年寄りコミュニティで、こう、小学校の校庭とかを日曜日に使ってやるっていう、そんな感じで発展していって、しかもお年寄りが、めちゃくちゃそれストイックにやるわけ、ペタンクを。
はははは
だからね、日本でペタンクっていうともう、競技です。
あ、まあ確かにね。
うん。まあ、フランスとどっちが強いかって言ったらフランスが強いんだけど、まあ、やってる人口が違うからさ。僕だからゲートボールっていうよりも、いつもこのペタンクを考えるときに、僕、麻雀を考えるの。
ああ、なるほどね。
麻雀ってさ、なんかわかんないけどさ、みんな、こう、ダラダラダラダラやるじゃん。なんか、酒飲みながら。うん、だけど、アメバでさ、M リーグってのあるじゃん。僕大好きなんだけどさ、競技麻雀があるじゃん。
はいはいはい。
で、なんかその競技麻雀のその、まあ、中心がまあ日本だとして、うん、まあ、その麻雀文化が他の国に伝わったとしたらさ、その他の国にこうなんか遊びとしてじゃなくて競技として伝わっちゃったような感じなの。
あ、なるほどね。
うん、だからまあ当然こう日本の方がやってる人数が多くて、その裾野が広いから強い人が多いんだけども、まあ他の国とかではこう遊びっていうよりも、こうなんかあの競技として伝わっちゃったっていう、ちょっと文化のねじれた伝わり方っていうのが日本とフランスであるわけですね。まあどっちが正解ってこともないんだけど、まあ僕が言いたいのはね、フランスのペタンクっていうのは酒飲みの、なんかダラダラした文化で、飲む口実。
うん、
今日ペタンクやろうぜっていうのは、それは今日飲もうぜっていう話。まあ確かにフランスってさ、夏とか外いいじゃん。
うん、
日本だったらなんか夏に表でなんかやりたくないし。
今だって40度とかだもんね、下手したら
さ。もうまあよく高校球児は甲子園でさ、あの試合毎日やるなと思うけど。
うん、
まあそれがまあ日本のペタンクっていう話で、まあ僕がですね、このペタンクに最初に会ったのが、あの、ちょっと僕の出会いがね、特殊なんですよね。特殊って言っていいのかな。あの、ペタンクによく似た遊びで、ボッチャっていうのがあって。
ああ、ほら、夏目漱石がね、なんか。
それボッチャ。子供の頃だから、頃からね、むちゃばかりしてるやつ、これ。あの、まあ、ボッチャじゃなくて、これ、ボッチャに引きずられちゃって、ボッチャ。ボッチャって、あの、ボールっていう意味のイタリア語なんですよね。ね、これはイタリアのスポーツっていうか、うん、あの、障害者の皆さんに対象になるように作られたような、ちょっとこう、ソフトなボールを使ったペタンクと、まあ、全く同じって言ってもいいような、まあ、そんなルールで行われる、まあ、スポーツで、これがさ、パリ五輪じゃないや、あの東京五輪の時にさ、東京のパラリンピックで日本金メダル取ったじゃん、ボッチャ。
あ、そうだったっけ？
覚えてる？あ、覚えてないか。あのね、あ、なんかね、まあ、僕ペタンク知ってたから、お、これペタンクじゃんって思いながら見てたの、ボッチャを。
でも、ね、確かにボッチャっていうのはなんかやってたような記憶はあるな、
うん。そうそうそう。うん、でね、なんか今、ボッチャの方が日本知ってる人が多いんだけど、うん、それでまあ僕が大好きなあの FC 大阪っていうのサッカーの、チームの試合をね、あの見に行った時に、なんかね、その外のブースでボッチャ体験やってたの。
うん、
これね、あの、まあ、後から言うと、まあ、その、後から分かったことは、その FC 大阪ってその、まあ、東大阪のチームの、あの、サポートをしている企業が、まあ、その障害者、支援のその団体のね、まあ、その福祉施設の会社が、その FC 大阪のそのサポートしている、まあ、その関係で、まあ、その障害を持った皆さんによる展示コーナーがあって、そのボッチャコーナーがあったわけね。
うん。
で、僕その東京五輪で見たばっかり、もう2021年よ。だから東京五輪で見たばっかりだから、あ、これ、ボッチャじゃんっつって。で、子供と二人で見に行ったから、子供と二人で参加したの、これにね。
ああ。
あれさ、おもろいんだよね。まあ、ペタンクもそうなんだけど、一回やってほしいのね。めちゃくちゃおもろいの。
はい、まあ、まあ、で、ボールをポーンと投げるっていうのは単純な、なんかね、あれだから、やりやすいよね。
そうそう、たったそれだけなのよ。で、もう、で、あ、おもろいわ、となって、で、そしたらなんかもう、大会やるから来てくださいみたいなね、その知らせもらって、もう、高橋家でなんか、もう、行っちゃおうぜって。大会出たんですよ。もう、1回戦で負けまして。
まあ、
ね、やっぱうまくいかないもんで。まあ、だけど、
まあ、うまくないと。
そうそう、まあ、でもこれ、ボッチャ、ペタンクを一緒だよなって思った時にさ、ペタン
ク。ボッチャって、いわゆる南フランスの方からできたってことでしょ、
うん、あ、じゃないじゃない、ボッチャはね、ペタンクは南フランスだけど、ボッチャは
イタリアだけどさ、
イタリア
だからさ、やっぱ近いじゃない、
どっち
か。
そう、多分ね、もう単純なルールだから、どこでも一緒のような感じなんだろうなと思うんだけどね。
ね、ひょっとしたら、その辺つながってるとこあるの、
うん、この辺はさ、ルーツはよくわかんないんだけど、うん、でもボッチャのボールさ、あれ意外と高いんだよ。
あ、そうなの？
そう、あれ意外と高いのよ。で、
なんかペタンクのさ、あの鉄の玉とかさ、うん、結構ピンキリなんでしょ、
うん、いや、そうそう、だからね、ペタンクの方が、アマゾンで見たら、ペタンクの方が安かったわけね。
へぇ。
で、ペタンクの方が、まあ、土があればできるから、
うん、
ボッチャって、まあ、なんやかや室内なんだよ。だったら、ペタンクの方がいいかなって思って、ペタンクを買ったんです。
うん。
そしたらね、面白いことが起きまして。うん、うちの奥さんがペタンクに身も心も奪われてしまったんです
アズニャンってことはもう捨てられたんですね。
いや、本当僕よりも多分ペタングの方が好きなんじゃないかと、これ、僕さんに関し
ては。あ、そう。
それで、なんか、近くでペタンクを教えてくれるところはないかって探してですね、東大阪の近くの松原市っていうところで、熱心にペタンクをやってるって話が分かりまして、まあ、そこにね、まあ、車で、まあ、ね、ちょっと練習に参加しに行ったの。そしたらもうおじいちゃんおばあちゃんが、もうペタンクを一生懸命投げてると。
うん。
なんだこれはと思いまして、で、その時にね、まあ、競技用のボールとかっていうのもきちんとあって、まあ、それを貸してもらって、まあ、ずっとこう練習をしていたわけです。ね、
うん、
そしたらね、なんかね、まあ、僕もなんかそれで外でちょっとペタンクのボール投げたりして練習してたら、うん、なんかね、ペタンク好きな人が集まってきて、
うん、
まあ、いるのよ、やっぱり。で、うん、なんかね、じゃあ、東大阪にペタンクの協会を作りたいよねって、うちの奥さんが言い出して、うん、東大阪ペタンククラブっていうのが誕生したの。
もう、
はい、ね、うん、そう、それでも行政にきちんと、なんか補助金いただいて、で、我が家にですよ。我が家に、市民に貸し出し用のボールがいっぱいあるんですよ。うちの奥さんも、だから、東大阪のペタンクの今、中心人物になってるんで。
なんかあれよね、アクティブになったね。
いや、なんかさ、もう、それでさ、もう、日曜とかになると大会だって、次の、あさってことなんか和歌山で大会があるって出てくるんだよね、うちの奥さんが。
あ、
なんかすごい、うちの奥さんも選手です。なんか、僕、うちの奥さんは、奥さん何やってる人ですかって言われたら、ペタンクの選手ですって必ず言ってますから。
そうなんですか。
うん。なんか、ミュージシャンって設定もあったような気がするけど、うちの奥さんで。なんか、ペタンクの選手になっちゃいまして。この前ね、うちの奥さん、ミュージシャンの顔を出して、ちょっとライブやってね、まあ、ブーちゃん見に来てくれました。
うん、
で、まあ、その、うちの奥さんがどんどんペタンクにのめり込んでいってるとさ、なんかもう勝てないし、
やっぱり練習積んだら変わるよね。
いやいや、もう無理、もう圧倒的な差があって、
あ、まあ、でも何でもそうなんだよね、ちょっとずつこう積み重ねていったら、
いや、それ結局
どんどん開いていくよね。
だから僕の方は、競技ペタンクも任せたと、僕の方は遊びペタンクだっていう感じ
で、
開き直り始めたんですよ。はい、遊びペタンクってことは酒飲んだりとかさ。
で、どちらにしろ備品は同じ形で使えるからさ、
そうなん
ですよ、一石二鳥だね。
うんうん、そしたらね、遊びペタンクっていうのも実は、まあ、これ、本人の許可取ってないけど、まあ、公になってるもんだから言っていいと思うんだけどさ、遊びペタンク実は大阪にあるんですよ。これが、まあ、僕の友人の、パトリスっていうのが、まあ、東大阪近所に住んでる、まあ、すごい、気さくなフランス人がおるんだけど、彼が、エスパスっていう、フランス語学校を運営してるのね。で、うん、まあ、それは心斎橋のあたりにあるんだけど、そのエスパスの、企画で、春から秋にかけてかな、1ヶ月に1回ぐらいペタンクナイトっていうのをやってて、心斎橋とかの、オリックス劇場ってあるじゃない。なんかそのオリックス劇場の、はい、向かいにある公園でさ、夜に、ワインとか、あと、うん、ペタンクといえばお酒、タスティスっていうのがある。これね、南仏の、八角ってあるでしょ、中華で使う。スター
ニ
ング。あれを使った、酒で、これ面白いんですよ、この、タスティスっていうのがね。グラスにこう注ぐでしょ。で、そこに水を入れると白くなる。
ああ、はい。なんかテレビで見たことありますよ。飲んだことはないけど。うん、
パスティスを、とか、ワインとかを持ち寄って、それを飲みながら、トーナメントをやってって、もう勝ち負け関係ないよね。みんな飲みに行くような感じだから。
うん。
だからまさにこう、フランス的なペタンクの祭りっていうのを、その、大阪でやってる人たちもいるわけなんですね。
うんうん。
これはね、エスパスっていう、エスパスフランス語教室だとか、ちょっと正式名称忘れてください。とにかくエスパスで、フランス語で出てくるホームページがあるので、そこで、それのペタンクナイトみたいなやつの、ペタンク夜会、ペタンク会みたいなのの告知がなされているので、皆さんチェックしてもらえればいいかなと、思うんですが、まあ、負けてられないので、我々。
はい、
あのいろんな企画をやっておりまして、東大阪で、はい、まああのペタンク×フランス文化ということで、まああの僕とか、あと僕の友人のね、まあ、そのうちラジオに呼びたいなと思ってるんですけど、僕らの友人の鉄道が大好きなあのアンドレっていう名前の友人がいるんですけど、アンドレが日本人ですけどね、あの安藤さんって名前と、通称アンドレって名前とね、あの彼なんかに協力してもらって、2人でこうフランスに関するようなその講座みたいなのをね、やっていったりとかですね。あのそれをこう市民に開放して、で市民の皆さんにフランスに親しんでもらいながら、じゃあ今度ペタンクやりましょうみたいな企画をやったりするわけです。
ほうほうほう。
これ去年やったらね、地元のケーブルテレビが取材に来たんです
。あ、そうなんだ。
どうして、多分ね、なんか分かんないけど、あの、東大阪のね、市長が来てくれて、うん、市長も一緒にペタンクを一緒にやって。
あの
支持しましたね、その市長のことはね、さすがに。
アーシ君、次は僕の後継いで市長になってくれよ。
ペタングで後継げねえから。いや、まあ、そういうふうなつながりがどんどんできていて、まあ、つまり、あの、やっぱり気軽にできるスポーツっていうのが重要だと。あの、スポーツっていろいろやり方があると思うんだけど、結局人間って体動かさなきゃ不健康になるじゃない。ブーちゃんだってヨガやってるしさ。体を動かさなきゃ健康ね。
でも大事なのはさ、うん、人間やっぱり衰えてくるんですよ。
そうそうそうそう。うん。
その時に要はまあマラソンとかでもやっぱり限度がある人って出てくるんですよね。
う
ん
う
ん、
あ、そうそうそう。
だから70でもマラソンできる人もいるかもしれないけど。で
も無理なやつもいるん
だ。だんだんきつくなってきた時に、でも何か体を動かしていきたいっていう時に、うん、ちょっとねペタンクでまあ手の動きとかまあ足はそんな動かさなくても。うん、まあ、体少し動かすっていうのはやっぱり全然違ったりしますもんね。
そうそうそうそう。まあ、ブーちゃんもヨガやったりとか、まあ、ペタンクも一回ちょっとね、うちらイベントでやった時に投げてくれたことあったけども、あれだったらできるでしょ、だって。
そうね。うん。うん、あれだったらできますよね。それと、本当に、ある程度のスペースがあれば、できますもんね。
そうそう。
サッカーとかみたいに広い土地が必要ってわけじゃないから。
うん。あと体を酷使するわけでもないからね。
うん。うん、まあ、こういう本当に、あの、気軽にできるね、あの、スポーツですよね。
そうなんです。で、またね、あの、いろいろな用語がフランス語だったりするんで。
はははは。
うん、まあ、だから、あの、ボールのことはもちろん、プールって呼びますよね。
ブー
ン。ブーすごいですね、あの、発音が。まああの、技の名前とかも、まあ、ちょっと歪んで使ったり、伝わったりもしてるんだけどさ、あのドゥミポクテとかあのフレとか、まあ、なんかあのフランス語なんですよ、あの技の名前とかも。で、あのうまくできたらビアンって言うんですけど、あの僕はそのペタンククラブとかやるときにこのビアンっていうのの発音を矯正していくっていう、あのきちんと美貌院で口を開けっぱにしてビャン
強制的にうまくこう直していくという
、あ、そうそうそうそう、そうするとですね、東大阪の公園の中から結構なフランス語が聞こえていくんですよ。ビャンタイビャンとか、
まあほら近代もあるからちょうどそうだ、フランス語が聞こえてもいい環境ですよ。
近代でフランス語が聞こえるっていうのはなかなかレアなんだけどさ、近代ではそういうの得意な大学じゃないかもしれない
あ、普通文化はないですけど
ね。そうそうそうね、まあそんな感じでですね、いろんなところで皆さんのうちの近くとかでもペタンクってやってると思うんです。あの岡山でも、実はブーちゃんがいる岡山でもあのジュニアチームが盛んだったりとか、あの京都とかも強かったりするし、まあ、大阪ももちろんだし、いろんなところにペタンク その連盟っていうのがありますんで、もし興味がある人がいたらですね、概要欄からみたいに、概要欄というか、概要欄にあの東大阪ペタンククラブ の、ね、アドレスも貼っていこうかなと思いますんで、そのあたりを見ていただければ、この前面白いのが、ドイツから仕事で来てるペタンク愛好家が大阪にやってきたんだけども、やれる場所がなくて、東大阪ペタンククラブに連絡してきたって話がありました。
僕はでもワインじゃなくてビールの方だねって言ってたの。
いや、まあ、ビールの方だろうけどさ、ドイツだったら、ね、まあなんかね、まあ、そういうような珍客とか、珍客っていうか、まあ嬉しいね、ハプニングでしたけど、そういう人たちがこう、入ってきたりっていうこともありますんで、まあ ね、いろんな人と、言葉関係なくね、できるスポーツかなと。年齢とかも関係なくできるスポーツかなと。うちの子供たちもやってるし、まあ楽しいもんだと思いますんで、ぜひ皆さんも、この機会にペタンクをですね、知っていただき、やりたい人はご一報ください。
はい。
はい。僕ら、なんだったらね、出張しますから。
無料で。
無料で出張したよ。美濃にあるアサンプション高校ってフランス語が、ね、こう、授業があるね、高校があるんだけど、そこの、生徒さんが、なんか分かったけど、そのペタンクのボールがなんか物質にあるとかって、持て余してたから、僕ら行って、教えてきたからね。
で、あれでしょ、アズニは滝に打たれて、ちょっと心が綺麗になったんですよね。
なんで滝に打たれなきゃいけないの？
美濃の滝。
身の修行しないといけない。まあでも、それぐらいのことはですね、皆さんやりますので、我々、はい、近隣であればね、ちょっとペタンクやってみたいんだけどなとかね、うちの学校とかに教えに来てほしいなとかですね、うちの会社のレクでやりたいなとか、いう人がいましたら、ぜひね、概要欄からお声掛けいただければと思います。はい、概要欄って言いたいの、YouTuber みたいでしょ。
なんかタモリクラブとかだったらさ、手を下にやったりとか上にしたりとかしてさ、
テロップみたいな感じで、ここにお願いしますってね、なんかね、空耳お願いしますみたいな感じで。ということで、わ、すげえ、30分も話しちゃった。
いや、なんかとりあえず、3月の改編は乗り切りましたからね、
はい、
1回から4月ですよ。
4月、次回、うん、レギュラーで行くと、コンテンツ会なんですけど、うん、僕はちょっとね、ブーちゃんに提案があって、次回のコンテンツ会で、ちょっとね、おすすめのインターネットラジオとかないかなっていう、もうブーちゃんラジオ好きだから。
でもフランス？
フランスの。
ない。
僕あるんで、はい、ちょっとこの話とかをしていこうかななんていうふうに、ちょっとラジオでラジオなんて。見ようかなというふうに思っておりますので、
はい、
買えるかもしれないけど。じゃあ皆さん、ということで、今日もありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。アビアント。
うー。